はようございます。聖書を学ぶ会965回、人物伝エレミア書の9回目、2020年2月14日です。いよいよなんかあれですね、死者が出たみたいですね。それがなんかよく可能なんですか、どこだかはっきりしないんですけど、でも大丈夫でしょう。私たちはかかりません。今日はですね、エレミア書の24章ですね。この間申し上げましたように少し飛んでおりますが、旧約聖書の1087ページ、エレミア書の24章下段ですね。ここから学んでいきたいと思います。というのはバビロン捕囚のことがずっとこう同じように予告されたりなんかしておりますので、大体同じような内容ですから、こういうところへ飛ばさせていただきます。お読みします。1087ページエレミア書の24章の1節からお読みします。バビロンの王ネブカデレザルが、ユダの王エホヤキムの子エコニアおよびユダの君たちと交渉と家事をエルサレムからバビロンに移して後、主は私にこの幻をお示しになった。見よ、死の宮の前に置かれている一軸を持った二つの籠があった。その一つの籠には初めて熟したような非常に良い一軸があり、他の籠には非常に悪くて食べられないほどの悪い一軸が入れてあった。主は私にエレミアよ、何を見るかと言われた。私は一軸です。その良い一軸は非常によく、悪い方の一軸は非常に悪くて食べられませんと答えた。主の言葉がまた私に臨んだ。イスラエルの神主はこう仰せられる。このところからカルデア人の地に追いやったユダの囚われ人を私はこの良い一軸のように顧みて恵もう。私は彼らに目をかけてこれを恵み、彼らをこの地に返し、彼らを垂れて倒さず植えて抜かない。私は彼らに私が主であることを知る心を与えよう。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らは一心に私のもとに帰ってくる。そこまでにしたいと思います。ちょっと長いんですけども、まず24章の一節ですね。バビロンの王ネブカデレザルがユダの王エホヤキムの子エコニアおよびユダの君たちと交渉と家事をエルサレムからバビロンに移して待ち、主は私にこの幻をお示しになった。見よ、主の宮の前に置かれている一軸を持った二つの籠があった。一応そこまでにしましょうか。ネブカデレザルっていう名前が出てきますね。多分ネブカデネザルっていうふうに覚えておられる方も多いのではないかと思いますけども、これ二つあるんですね。同じ人、同じ人物なんですけども、ネブカデレザルとデネザルっていう、ですね、これはネボよ、教会、その境ですね、教会を守りたまえというヘブル語の読みだそうでございます。ネブカデレザル、これはですね、エレミア書エゼキエル書ではですね、ネブカデレザルとなってますね。ネブカデレザル、どうもなんかバビロニア語の読み方からする、意味からするとネブカデネザルの方がどうも正しい読み方のようだというんですけど、しかし、エレミア書とエゼキエル書では、デレザルとなっているわけですね。それからですね、ネボはネブカ デネザルの方はネボは相続権を保護したという意味だそうでございます。ネブカデネザルの方は本来の読み方に近い、読み方だということでありますが、まあ私たちにはよく分かりませんね。でもこのネブカデネザルとデネザルという2つの読み方があって、両方使われていると ということをちょっと心に留めていただきたいと思います。24章の3節をお読みします。主は私にエレミアよ、何を見るかと言われた。私はイチジクです。その良いイチジクは非常によく、悪い方のイチジクは非常に悪くて食べられませんと答えた。それでレジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、今のところ24章の1節から3節までが上にありまして、その下ですね、お読みします。防線のところですね。紀元前597年および前586年にエホヤキム南ユダ王国の最後から2番目の王をはじめ、人質として王族たちや有力者、軍事力につながる職人たちはバビロンに捕囚として連れ去られた。当時はこういうのがあったんですね。捕囚として、特にですね、その国を支えているような、そういう重要な役割を果たす男子ですね。これがですね、戦勝国にですね、奴隷といっても、僕らすぐ奴隷っていうとアメリカの黒人奴隷を想像しますけど、そういうのとは違うんですね。例えば、私っていうのはあんまり良くないですけど、私だとすれば、例えばこちらで、例えばテレビディレクターをやってたということになると、向こう行ってもテレビディレクターとして用いられるって、そういうこの補修なんですね。ですからみんな肉体労働させられるとか、そういうのではないんですね。それぞれの前歴といいますか、持っている能力といいますか、それをこのですね、補修の地で用いるということですね。その次をこの下のところでお願いしますね。古代世界において戦勝国は敗戦国の指導者、軍人、その他の有力者を捕虜として自国の領地に移し、植民として服役させた。つまり敗戦国の人々が反乱を起こすことができないように、その住民を捕囚として戦勝国へ連れ去ることが多かった。エレミアは22章の24節から28節で南ユダ王国の捕囚として連れ去られることを予言した。新鮮でよく熟れたイチジクの幻はバビロン捕囚の民を表したものであった。悪いイチジクはユダにとどまった者とエジプトに逃げた者たちを指す。彼らは当てにならない者たちであった。捕囚として連れて行かれた人たちというのは、あれですね、非常にこの何ですかね、国を支えるような、そういうこの人たちであったわけですね。それから、ユダにとどまったのは、クズといえばクズ、そしてエジプトに逃げた者もいたんですね。バビロン捕囚から逃れたわけですけれども、その連中はですね、当てにならない者たちだったんですね。そして、このバビロン捕囚で連れて行かれた人たちはですね、この必ずこの戻すと、元のですね、イスラエルに戻すという、そういう予言もなされるわけでありまして、そしてまた実際にこのバビロン捕囚からの帰還ということも歴史上行われたわけでございます。24章の4節からお読みします。レジュメの方ですね。主の言葉がまた私に臨んだ。イスラエルの神主はこう仰せられる。このところからカルデア人の地に追いやったユダの囚われ人を、私はこの良いイチジクのように顧みて恵もう。私は彼らに目をかけてこれを恵み、彼らをこの地に返し、彼らを立てて倒さず植えて抜かない。私は彼らに私が主であることを知る心を与えよう。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らは一心に私のもとに帰ってくる。まだバビロン捕囚が起こってないんですよね。まだ予言の状態にあるんですけども、今度はバビロン捕囚からの帰還ですね、帰るということ、これについてももう予言しているという、予言者ってすごいですね。予言者がすごいんじゃなくて、いや、その予言を与える神様がすごいということであると思いますが、 下の防線の跡を、アンダ、防線の跡を取りにしたいと思います。バビロンに捕囚として連れて行かれた者たちは主によって守られていた。彼らは異国の地に連れて行かれたとはいえ奴隷としてではなかった。民は商売を行い自分の家を持つことができた。ダニエルのように政府で高い地位につく者もいたのである。まあ、ダニエルその2章の48節ですね。このように神は捕囚となっている期間を捕囚の民を訓練するための期間として用いられた。そればかりでなくエレミアはまた捕囚の民が祖国に帰ってくることをも予言したのであった。すごいですね。そして、捕囚として連れて行かれるとそれはもうですね、打ちしおれてやけになったりですね、なんかするということじゃないんですね。そこで養うんですね。彼らをですね、神の民として養い、そして返してくださるという、そういうこれ予言、まだ起こっていない事柄でありますよね。バビロン捕囚さえも起こっていない。今度は帰ることですね。また帰ってからですね、彼らがですね、用いられていくという、そこまでもう予言をされているということですね。よろしいでしょうか。24章の8節から10節までをお読みします。主はこう仰せられる。私はユダの王ゼデキヤとその司たちおよびエルサレムの人の残ってこの地にいる者並びにエジプトの地に住んでいる者をこの悪くて食べられない悪いイチジクのようにしよう。私は彼らを地の諸々の国で地の諸々の国で忌み嫌われるものとし、また私の追いやるすべてのところで恥ずかしめに合わせ、ことわざとなりあざけりと呪いに合わせる。私は剣と飢饉と疫病を彼らのうちに送って、ついに彼らを私が彼らとその先祖とに与えた力から退させる。下をお読みします。一方腐ったイチジクはゼデキヤ王をはじめとしてエルサレムとユダに残った人たち、またエジプトに逃れた人たちのことで、彼らは積極的に主を求めず逃避的な生活を送り、高ぶりと偶像礼拝に固執して、積極的に主を求めず逃避的な生活を送り、ちょっとなんか同じになっちゃいましたね。高ぶりと偶像礼拝に固執して悔い改めの礼を与えられない者たちであった。そのために彼らは他国で忌み嫌われ軽蔑され恥ずかしめを受けた。そして彼らは神様が父祖に与えられた力から断たれるのである。それがエレミアに与えられたユダの不信仰者に対する、主からの宣告であった。バビロン捕囚に遭っている連中っていうのはまだ望みがあるんですよね。悔い改めて、そしてですね、神様に立ち返る、そういう望みがあるんですね。足にも棒にもかかれない連中というのもいたわけですね。それはもうエジプトに逃げたりですね、エルサレムとユダに残ったりしていたわけであります。ですから、まあ、言ってみればバビロン捕囚にあった人たちというのは、まあ、エリートといいますか国の中心をなす人たちであったということも言えると思います。まあ、逆に言いますとバビロン帝国からすれば国の中心となっている人たちを連れて行ってしまえばですね、その国はもうですね、反抗したりなんかするだけの能力がないなくなると、こういうふうに考えてもよろしいかと思うんですね。最も中心となっている有力な人たちをですね、捕囚としてバビロンに連れ去ったということであります。神様の立場からすればこのネブカデネザルというバビロン帝国の王を用いて、そしてですね、ユダの民をですね、まあ、鍛えるといいますか鍛え直すといいますか悔い改めさせるというそういう、まあ、ご計画であったというふうに考えることができると思います。ですから人が考えることとまたですね、神様がお考えになることとは同じではないということですね。ですから バビロンに捕囚として連れて行かれた人たちはもうがっかりしちゃってやけになってしまいかねない、そういう状況であったと思いますけれども、神様はそうでない、そうでなくて、この偶像礼拝ですねに走っているその民、そして、主から離れてしまった民をですね、この捕虜としてですね、外国に送って、そしてそこで悔い改めて、そして神様のに立ち返らせる、そういうご計画を持っていたということができると思います。ですから人間の思いと神様の思いはやっぱ違うということですよね。私たちも困難に陥ることがありますよね。そうすると、中にはやけになってしまう人もいる、そしてどんどん悪くなっちゃうという人もいる。しかし立ち返って、そして神様のもとにですね、このはせさんずるといいますか、そこにこの救いを求めて、助けを求めて来られる方々っていうのもいらっしゃるわけであります。そうするとその人はまたですね、祝福されて、そして問題の解決がどういうふうに与えられるかはそれぞれ違うと思いますけれども、しかし主の恵みをいただくことができるということができると思うのでございます。私なんかもですね、全くキリスト教会に来るようなそういう兆候は一切見られなかったですね。家内なんかもっとそうだったですね。しかし困難が起こりました。そして自分たちの力ではどうにもならない。それまではなんとか努力をしたりですね、誰かに頼んだり、すればですね、なんとか問題解決する、普通の世の中では大体そうですよね。ところがそれではもう解決がつかないっていう問題に、ぶつかったわけですね。そうするともう神様のところに行くしかないんです。で神様の御言葉によってですね、その問題を解決して いただく以外にないということで、私たちはもう本当に行きたいわけではなかったんですけど、もう行かざるを得ない、家族でそして、この教会に行ったわけでございます。私は50歳の時で、まだですね、髪の毛ふさふさの時でございましたけども、でもそれが良かった。それがなかったら私ここにいませんから、皆さんとも知り合いになることはなかったですね。でも本当にそのことがあって良かった。それは神様が憐れんでくださって招いてくださったというふうに考えることもできると思うんですね。ただこの困難に出会ったからもう頭にしたとか、なんかそれやってると最終的に何の残るものも与えられるものもないという形で終わってしまうということであったと思います。そういう意味ではですね、本当にありがたかったな。人生変わって、そして今ですね、結構年齢も進んでもなんとかですね、今日もですね246混みますね。全然進まないですよ。それをですね、なんとか1時間20分ぐらいですかね、今日はかけて、今日はでもこちら246からこっちへ入ったらだいぶ空いてたのでよかったんですけど、そうでも一応運転して来れますから、でもあと2年ぐらいで運転やめますけどね。なんかがあってからやめるっていうのはねダメですから、なんか起こらないうちにですね、運転もやめたいと思っております。いや全然エレミア書とはないですね。それではですね、24章の10節までしか言ってないんですが、10節でいいんですね。じゃあ25章の方に行きたいと思います。今度は聖書の方をお読みしたいと思います。ユダの王ヨシアの子エホヤキムの4年、バビロンの王ネブカデネザルの元年にユダのすべての民についての言葉がエレミアに臨んだ。預言者エレミアはこの言葉をユダのすべての民とエルサレムに住むすべての人に告げていった。ユダの王 アモンの子ヨシアの13年から今日に至るまで23年の間、主の言葉が私に臨んだ。私は絶えまずそれをあなた方に語ってきたが、あなた方は聞かなかった。主は絶えまずそのしもべである預言者をあなた方に使わされたが、あなた方は聞かず、また耳を傾けて聞こうともしなかった。彼らは言った、あなた方はおのおの今その悪の道と悪い行いを捨てなさい、そうすれば主が昔からあなた方と先祖たちとに与えられた地に永遠に住むことができる。あなた方は他の神に従ってそれに仕え、それを拝んではならない。あなた方の手で作ったものを持って私を怒らせてはならない。このようなことをしないなら私はあなた方を損なうことはないと。しかしあなた方は私に聞き従わず、あなた方の手で作ったものを持って私を怒らせ、自ら害を招いたと主は言われる。そこまでにしましょうか。結局あれですね、預言者エレミアを使わして、このエレミアを通して主がですね、この告げてくださった預言ですね、ところがですね、エレミアは人間ですよね、ですからね、なんだあいつはもう本当にいつも余計なこと言ってとかですね、そういう形で、排斥をされて受け入れられないんですよね。預言者って大体厳しい時、それこそピンチの時に使わされるんですよね。ピンチっていうことは神様の御心が伝わらない時と言ってもいいと思うんですね。そういう時に使わされるんですから大変なんですよね。神の言葉を伝えても、伝えるのはやはり人間エレミアであったわけですから、あんなやつはうるさい、もうどっかへ飛ばせとかですね、殺してしまえとか、そういうことになりかねないんですね。なんであんな今こうやって俺たち、ちゃんと喜んで暮らしてるのに、なんであんな余計なこと言うのか。しかし、預言者は神様の御心を語り、そしてまた現在よりもむしろ未来がどうなるか、そういうことを考えてくださって語ってくださるのが神様であります。それをですね、排斥してしまえばそれでいいというものではない。神様がおっしゃることはその通りになるということであると思います。とにかく私に聞き従わず、あなた方の手で作ったものを持って私を怒らせて、自ら害を招いたと主は言われる、あなた方のお手で作ったものっていうのは偶像です。偶像ですね。日本も偶像の多い国ですよね。神様に従わずに偶像を拝むという、そういうことがですね、続いて、そして、イスラエルはですね、非常に、ピンチに陥って、イスラエルというか、ユダですね、もう北のイスラエル王国というのはもうあれですから、滅ぼされちゃっていますからね。そして補修としてアッシリアにこの中心的な人たちはもう連れて行かれてしまっているという、そういう状況ですね。今度はユダの方にもですね、南ユダ王国の方にもですね、この偶像礼拝がはびこってしまって、もう誠の主をですね、顧みない、そういうこの風潮といいますか、そういう状況にあったわけですね。そしてエレミアを使わして、偶像礼拝をやめなさい、私に立ち返りなさいということをしきりにですね、命がけでこの訴えるわけですけれども、もう偶像礼拝に走っているユダの民はですね、それに聞く耳を持たないという、そういう状況。そしていよいよですね、刑罰が来るということを今度はエレミアは予言しているわけで、それが補修ですね。もう滅ぼされただけではなくして、中心となる男子たちがですね、この戦勝国に連れ去られてしまうという、そういうことからですね、8節からお読みしたいと思います。そのゆえ万軍の主はこう仰せられる。あなた方が私の言葉に従わないゆえ、見よ、私は北の方のすべての種族と私のしもべであるバビロンの王ネブカデレザルを呼び寄せて、 この地とその民とその周りの国々を攻め滅ぼさせ、これを忌み嫌われるものとして、人の笑いものとし永遠の恥かしめとすると主は言われる。また私は喜びの声、楽しみの声、花婿の声、花嫁の声、引き臼の音、灯火の光を彼らの中に耐えさせる。いよいよ刑罰が来るということをですね、そして、この旧説には私のしもべであるバビロンの王ネブカデレザルとあります。ここでは、まあ、さっき言いましたようにデネザルじゃなくてデレザルですね。デレッとしてるわけじゃないんですけどデレザル、を呼び寄せて、このイスラエルの南ユダの民をですね、この攻め滅ぼす、そして捕囚として連れて行ってしまうという、そういうこの予言を伝えているわけであります。いよいよピンチ待ったなしですね。しかし偶像礼拝に走っている人たちというのはもうそうした言葉をに聞く耳を持たないんですね。持たないからこそ逆に言うとあれですね、まあ神の刑罰が最終的に下るということになるのだと思います。それではですね、またレジュメの方をご覧いただきまして、25章の2ページ目ですね、2ページ目の下の方ですね、エレミア書25章の11節からお読みしたいと思います。この地は皆滅ぼされて荒れ地となる。そしてその国々は70年の間バビロンの王に仕える。主は言われる。70年の終わった後に私はバビロンの王とその民とカルデア人の地をその罪のために罰し永遠の荒れ地とする。私はあの地について私が語った全ての言葉をその上に望ませる。これはエレミアが万国のことについて予言したものであって皆この書に記されている。多くの国々と偉大な王たちとは彼らをさえ奴隷として使いません。私は彼らの行いとその手の技に従って報いる。もうユダの民だけではないですね、バビロンの王をバビロン帝国をもですね、この裁きの対象にするということの予言であります。すごいですね。ですからネブカデレザルもですね、一時は用いられて、ですね、戦いに勝利をし、そしてまたユダの民をですね、南ユダの民を捕囚として連れて行って働かせるというような時代を迎えるわけですけれども、しかしですね、そのまま行くわけではないんですね。彼らもまた罪を犯す者たちであるからでございます。防戦の後をちょっとお読みしたいと思います。主はユダの民をバビロンの王ネブカデレザルに仕えさせる。それは不信仰の民ユダへの主の刑罰懲らしめである。その期間は70年。しかし主はその懲らしめの期間が過ぎればユダの民を顧みて再びエルサレムに返し、私は彼らに私が主であることを知る心を与えよう。彼らは私の民となり私は彼らの神となると言われたのであった。ユダの民をバビロンに送るのは彼らが悔い改めて主がユダの民の不信仰の誤りを思い知らせるためである。だからその過ちを悟り悔い改めるなら主は再びユダの民を故郷の地に戻し主の民として養ってくださるというのである。結局一種の一時的な、まあ、懲らしめといいますかね、主に立ち返らせるための、まあ、懲らしめですね、試練と言ってもいいかと思いますが、そしてもう一回今度戻してくださる。そして今度はですね、戦勝国のバビロンもですね、滅ぼされるという予言もされるわけですね。神様のお立場からすればですね、こっちを立てればですね、あとは知らないっていうんじゃなくて、そっちもまたですね、人間としてですね、罪を重ねることになればそれもまた滅ぼされるということですね。そういえば日本もですね、まああれですね、 明治維新以降ですね、一生懸命、まあ、努力をして、このいろんな発展を遂げていったわけですけれども、今度はあれですね、外国に侵略を始める、これはもう許されなかったんですよね。で結局は、まあ、敗戦を迎えるわけであります。私が小学校の3年生の時でありましたけども、敗戦を迎える、もうですね、東京の空がですね、もう夜になるともう戦争の末期にはですね、真っ赤にこの燃えてですね、そして飛行機がこぞっと飛んでですね、爆弾が限りなく落とされている。それが埼玉県ですから、まあ、爆弾のこのあれまでは見えなかったですけど、真っ赤なですね、空は見えましたね、毎晩毎晩、それで、まあ、子供ながらにこれは勝てないと思いましたね。だって東京がもう焼け野原ですよね。その後私も焼け野原になった、これは戦後に行ったんだと思いますけど、東京を見たら本当にもう何にもない、焼け野原ですね、なんか焼け残りのといいますかね、そういうこの炭とかですね、柱の残ったのとかで、そういうのがちょこっとあるぐらいで、もう何にもない。今あんなビルが建ってるのはありがたいことですね。これがまた破壊されることがないように、私たちもそれこそですね、神様の御心に従って、この日本を生きていかなきゃならない、ですから、キリスト教国だけが刑罰を与えられるんじゃないんですね、神様はですね、全てのものの神様、全世界、全宇宙の神様でいらっしゃいますから、やはり、道理が通らない、そういうこのやり方を続けていけば必ずパニッシュメントに遭うということだと思います。それじゃあその次をお読みします。このようにというところからですね、このようにバビロン捕囚は信仰的には偶像礼拝に教本し、真の誠の主から離れてしまったユダのためにその罪を悔い改めさせ、再び主の身元に返す愛の鞭であった。なかなかこういうふうには分からないですよね。その当事者になってみるともうこれで人生終わりかと、思っちゃいますよね。一方、新バビロニア帝国も神の刑罰の道具として用いられたが、その高ぶりと神のために対する行為のゆえに神の刑罰を免れなかった、そうですね、一時はですね、刑罰を与える民として用いられるわけですけど、まあ日本の場合なんかですと、この前の戦争ではアメリカ、イギリスですね、この辺はですね、どっちかというとこの刑罰の道具としてですね、用いられて、まあ日本もですね、でも私は思うにアメリカに、占領っていうかアメリカに負けてよかったと思いますね。他の国に負けてたら大変ですよこれ、本当に日本はこんな風に復興できなかったと思いますね。自由を奪われてしまってですね、それこそ国を奪われてしまうというようなそういうことにもなりかねない、そのことをですね、私たちは忘れてはならないと思いますね。そしてそれは何かといえば、やはり、当時は、まあ、今よりももっとアメリカはキリスト教の精神というのがあったように思いますね、強かったように思いますね、この前も申し上げましたように、とにかく衣服とかですね、食べ物とか、それから履物とか、なんかそういうものをですね、国民が送ってくれるんですからね、それも新品のなんか工場から持ってくるんじゃなくて、自分たちが着てたものをですね、この送ってくれるんですよね。それを私たちは着せてもらって、あんなことを戦いに負けた国に対してですね、やる国っていうのはちょっと考えられない。日本がもし勝てたらもう奪うだけで、そんなことはしなかったと思いますね。それを今思えば、やっぱりキリスト教の精神がこの国民の中にですね、まだまだ残っていたということではないかなというふうに思うのでございます。じゃあその次いきますね。一方、新バビロニア帝国も神の刑罰の道具として用いられたが、その高ぶりと 神の民に対する好意のゆえに、神の刑罰を免れなかった。つまり新バビロニア帝国はペルシャの王クロスによって前紀元前ですね、539年に滅ぼされるのである。このペルシャの王クロスが、イスラエルの民をエルサレムに返す。それがユダの民のバビロン捕囚からの帰還であった。そうですね、バビロン捕囚から、不思議ですよ、クロスっていう人もね、でもあれでしたね、イザヤ書にはクロスという名前が出てましたね、予言で、すごいですね、名前まで、予言した。不思議な人ですよね、征服して、この勝利した。そしたらそのバビロン、バビロン帝国がですね、あっちこっちから集めたり奪ったり、あるいはまた人間をもですね連れてきたりした、その人たちをですね返すんですよね。それで道路がね、整ってなかったら道路も救ってやるみたいな、そういうクロスという人物も不思議な人物ですよね。これはやっぱり神様が起こしてくれた、くださったクロスであるというふうに考える以外には考えられない出来事でございました。それではですね、今度は15節の方に行きたいと思います。イスラエルの神主は私にこう仰せられた。私の手からこの怒りの杯を受けて、私があなたを使わす 国々の民に飲ませなさい。彼らは飲んでよろめき狂う。これは、私が彼らのうちに剣を使わそうとしているからである。もうあれですね、補修として送る民、国ですね、国のためにもですね、民だって、裁きの例外ではないということですね。17です。こうして私は主の手から杯を受け、主が私を使わされた国々のために飲ませた。すなわちエルサレムとユダのすべての町とその王たち及びその司たちに飲ませて、それらを滅ぼし荒れ地とし、人の笑い者とし、呪われる者とした。今日の通りである。またエジプトの王パロとその家来たち、その君たち、そのすべての民と諸々の気流の異邦人及び渦のうちのすべての王たち及びペリシテ人のうちのすべての王たち、アシケロン、ガザ、エクロン、アシドドの残りの者、エドム、モアブ、アンモンの子孫、ツロのすべての王たち、シドンのすべての王たち、海のカナダの海沿いの地の王たち、デダン、テマ、ブズ、およびすべて髪の毛の隅々を剃る者、アラビアのすべての王たち、アラノの雑種の民のすべての王たち、ジムリのすべての王たち、エラムのすべての王たち、メディアのすべての王たち、北のすべての王たちの陶器物、近き物も次々に、またすべて地の表にある世の国々の王たちもこの杯を飲む。そして彼らの次にバビロンの王もこれを飲む。やはりですね、すべてのものの王ですね、王なるお方ですね、それは神様ですから、歴史を動かしですね、導かれるのは主であるということは間違いないですね。そしてあれですね、まあ、私たちが生まれてからでもいろんな事柄が起こりましたからね、そのこの前の戦争もそうですし、そしてまたあれですよね、ソ連の崩壊とかですね、ああいうものも大きな事柄ですよね。あんな大きな国がもう倒れちゃうんですからね、これもやっぱり神様のなせる なされる事柄であるということができると思います。そうでもなければですね、あのベルリンの壁の破壊だってですね、人間の力だけではなかなかできない。あれをやってもとにかく大戦争にならなかった、それはもう神様の導きであったというふうに言うことができるんじゃないかなと というふうに今思います。27節からお読みしたいと思います。それで、あなたは彼らに言いなさい、万軍の主イスラエルの神はこう仰せられる、飲め、酔って、吐け、倒れて再び立つな、私があなた方のうちに剣を使わすからである。歴史を導かれるのは主であるということですね。28節、もし彼らがあなたの手から杯を受けて飲むことをしないならば、あなたは彼らに言いなさい、万軍の主はこう仰せられる、あなた方は必ず飲まなければならない、見よ、私の名をもって呼ばれるこの国にさえ災いを下すのだ、どうしてあなた方が罰を免れることができようか、あなた方は罰を免れることはできない、私が剣を呼び寄せて地に住むすべてのものを攻めるからであると万軍の主は仰せられる。それゆえあなたは彼らにこのすべての言葉を予言して言いなさい、主は高いところから呼ばわり、その聖なる住まいから声を出し、自分の住処に向かって、大いに呼ばわり、地に住むすべてのものに向かって、ぶどうを踏む者のように叫ばれる。叫びは地の果てにまで響き渡る。主は国々と争い、すべての肉なるものを裁き、悪人を剣に渡すからであると主は言われる。万軍の主はこう仰せられる。見よ、国から国へ災いが出ていく大きな嵐が地の果てから起こる。その日、主に殺される人々は地のこの果てからあの果てに至るまで、かの果てに及ぶ。彼らは悲しまれず、集められず、また葬られずに地の表に糞土となる。牧者よ、嘆き叫べ、群れの頭たちよ、灰の中にまろべ、あなた方のほぐられる日、散らされる日が来たからだ。あなた方は選び分けられたお羊のように、倒れる。牧者には逃れ場がなく、群れの頭たちは逃げるところがない。牧者の叫び声と群れの頭たちの嘆きの声が聞こえる。主は彼らの牧場を滅ぼしておられるからだ。主の激しい怒りによって平和な牧場は荒れていく。獅子のように彼はその巣を出た。主の剣とその激しい怒りによって彼らの地は荒れ地となった。神の裁きですね。これはもうどこの国というは例外ということはないということですね。なぜか、それは罪を罰せられる主であられるからですね。罪のない国はないんですよ。比較的この比べれば罪が少し少ないかというそういう程度の違いしかないということであります。そしてまた比較的その平和な国でもですね、結局時が来ると罪が重なってですね、ついに滅びざるを得ないというのが今までの人類の歴史であったというふうに考えることもできるかと思います。ということで、待望のユダヤ地獄に行きたいと思います。お読みします。とっさの起点。あるユダヤ人が、ドニエプル川に落ち、溺れかけていた。彼は必死に助けを呼んだ。誰か助けてくれ。そこへ帝政ロシアの警察官が2人駆けつけてきた。しかし溺れているのがユダヤ人だと分かると、2人は顔を見合わせて、ユダヤ人は溺れたままにしておこうと言った。警察官が助けてくれそうにないことを知ったユダヤ人は残る力を振り絞って叫んだ。ロシア皇帝なんとクソくらえ。それを聞いた警官たちは顔色を変え、そのユダヤ人を川から引っ張り上げて逮捕した。こうしてそのユダヤ人は命だけは助かった。
賢いというか賢いですけど
海水浴。ラビがテルアビブにやってきて、海岸を散歩した。すると砂浜に水着を着た女たちが大勢寝そべっていた。あの女たちは何をしているんですかとラビは不思議そうに聞いた。太陽で体を焼いているんです。
おお、
そうですか。生のままじゃ味が良くないんですかね。まあ、ラビというのはユダヤ教の、ですね、指導者ですね、キリスト教の、牧師みたいなもんですかね。その次、利口すぎると損をする。ある日、貧乏人がいつものように下を向いて歩いていると、道端に小さなバッグが落ちているのを見つけた。中を見ると100グルデンもの大金が入っているではないか。同じ日、金持ちの男が大金の入ったバッグをなくしたとシナゴーグで騒いでいた。シナゴーグというのはやっぱり教会みたいなんですね、ユダヤ教の。発見者にはお礼をするとみんなに告げた。それを聞いた貧乏人は迷った。これを届けるべきか。家では子供たちが腹を空かせて泣いている。誰も自分が拾ったところは見ていないはずだ。しかしついに彼の両親が打ち勝って金持ちのところに返しに行った。金持ちは仏頂面でありがとうとも言わずにバッグを受け取るとお金を数えた。ちょうど100グルデンだった。貧乏人は拾った報酬はもらえるんでしょうかと恐る恐る尋ねた。しかし金持ちはそれを突っぱねるように言った。報酬だと？なんて、お前はずるいやつなんだ。バッグには200グルデン入っていたんだ。すでに100グルデン抜き取っておきながらさらに報酬を欲しがるとは意欲深いやつめ。それならラビに裁定をしてもらおうじゃないかと貧乏人が叫ぶと、金持ちも望むところだと答えた。ラビは2人の言い分を聞き終わると、まず金持ちに向かって尋ねた。あなたはいくらのお金が入ったバッグをなくしたのかね。200グルデンです。今度は貧乏人に尋ねた。あなたが拾ったバッグにはいくら入っていたのか、いたんだね。100グルデンです。ラビはしばらく考えた後、金持ちに向かってこう言った。では裁定をしよう。この貧乏人が拾ったバッグには100グルデンしか入っていなかったのだから、あなたの落としたものではない。100グルデンの入ったバッグは彼に返しなさい。すごいですね。ユダヤ人の頭の良さと、この何ですかね、こうユーモアのセンスというか、すごいですね。飛び抜けてますね。ということで、今日のお話を終わりたいと思います。ちょうど5分前でございます。お祈りします。恵み深い天の神様、尊い皆をあがめ心より賛美申し上げます。今日はこうして、あなたの御言葉を学ぶことができました。本当に笑ってしまうような事柄もありました。しかし笑ってはいられない。これは当事者は私たちでもあるということを知ることができました。私たちは本当に、何気なく生きているようなものでありますけれど、しかし多くの罪をあなたに逆らいながら犯しているものでもあります。どうぞ主よ、私たちを憐れんでくださって、あなたの御心に少しでも近づくことができますように、私たちを整え教えてください。お願い申し上げます。尊い主様の皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。
ありがとうございました。